The Choice。 アウシュビッツを生き延びたもう一人のアンネ・フランク、自伝。エリス・エヴァ・イーガー、心理学博士。エズメ・シュウォール・ウェイガンド、服部由美役。パンローリング。5世代にわたる私の家族に捧げる。笑うことを教えてくれた父ラヨシュ、自分の内側に必要なものを見つけるよう手伝ってくれた母イロナ、華やかで途方もなく素晴らしい姉マグダとクララ、私の子供たち、マリアン、オードリー、ジョン、その子供であるリンゼイ、ジョーダン、レイチェル、デビッド、アシュレイ、そしてその子供であるサイラス、グラハム、ヘール。
彼らは闇に紛れてやってくる。扉をどんどん叩き、大声で叫ぶ。父が家に入れているのか、それとも彼らがアパートメントに乱入しているのか。ドイツ兵なのか、いや十字党なのか。眠っていた私を叩き起こす物音からは判断できない。口にはまだ杉越の祭りのワインの味が残る。兵士たちは寝室に押し入ると、私たちは自宅を出て、どこか別の土地に定住させられると告げる。持っていける旅行カバンは4人で1つだけ。両親の足元で眠る私はすぐにはベッドから立ち上がれないが、母はすぐさま行動に移る。私が気づかぬうちに母は着替えを済ませると、クローゼットの上部に手を伸ばし、クララのコールが入っているという小箱を取る。それはクララが生まれた時、頭と顔を包んでいた羊膜脳の一部だ。昔の助産師たちはコールを保管し、水兵たちに溺死を防ぐお守りとして売ったものだ。母は旅行カバンを信用せず、小箱を幸運のお守りとしてコートのポケットにしっかりとしまい込んだ。母がコールを持ち出すのが、クララを守るためなのか、私たち全員のためなのか、私にはわからない。急いで、ディツ。母が私をせかす。起きて着替えなさい。
あんたは何を着ても似合わないけどね。
とマグダが囁く。からかわれても少しも安心できない。本当に恐れるべき時がいつなのか、どうしたらわかるのだろう。母はキッチンで残り物や鍋やフライパンを包んでいる。実は今持っていこうとしている食料、いくらかの小麦粉と鶏油で、母は私たちを2週間生き延びさせてくれる。父は寝室と居間を歩き回り、本、食材、衣服を集め床に置く。毛布を持って。母が父に呼びかける。もし父の手元にプチフールが一つあり、後で私に手渡す楽しみのために、私の顔が一瞬輝くのを見るだけのために、それを持ち出してくれたらと私は考える。ありがたいことに母はもっと現実的だった。まだ子供の頃から幼い兄弟の母親となり、悲しい日々を過ごしながらも彼らにひもじい思いをさせなかった。神に誓って。母は荷物を詰めながらこう思っていると私は想像する。私はもう二度と飢えたりしない。それでも私は母に皿や生き残るための道具を手放し、寝室に戻り、私の着替えを手伝ってほしい。少なくとも私に声をかけてほしい。何を着るべきか教えてほしい。
心配しなくてもいいと言ってほしい。何も問題ないと言ってほしい。
兵士たちはドタドタ歩き、銃で椅子をひっくり返す。急げ、急げ。私は不意に母に怒りを覚える。私よりクラダを救いたいのだろう。暗闇で私の手を握るより、食品庫から食品を選びたいのだろう。それなら私にとって心地よいもの、私に幸運をもたらすものを自分で見つけなければ。まだ暗い4月の朝は肌寒いというのに、私は青色の薄いシルクドレスを身につける。エリックにキスされた時に着ていたものだ。プリーツに指を這わせる。青色の細いスウェードのベルトを締める。彼にもう一度抱きしめてもらえるようにこのドレスを着る。このドレスを着れば私は魅力的で守られる存在。いつでも愛を取り戻せる存在でいられる。身震いするようなことが起こっても、これが希望の印となり、何か奥深く優れたものに対する私の信頼の表れとなる。エリックと彼の家族がやはり暗闇で着替え、持ち物を急いで集めている様子が目に浮かぶ。彼が私のことを考えているのを感じる。エネルギーが耳からつま先へ流れ落ちていく。目を閉じ、その愛と希望の輝きの残光が私を温めてくれるように、我が身を抱きしめる。私だけの世界に不快な現在が侵入する。